親父の背中よろしくな息子第7話は、今はまだ親父と息子ではない親子ほど年の離れた2人の男を渡辺謙と東出昌大が演じたわけなんだけど、それにしても25歳にもなった身長190センチほどの大男が未だにママって呼ぶのはあまりにも違和感がありすぎてねえ。で、例えばマザコンというわけでもなく、本当に絵に描いたような好青年なだけにね、うん、余計に耳についてしまったね。ただまあ現実的にはね、確かにパパママと呼ばせている家族も平成の時代には多いわけで、決してアブノーマルでもなく、ただ単に母親に対しても優しいっていうことの象徴だったのかも、うん。とにかく山田太一脚本だけにね、あえてママと呼ばせたことにも相当の理由があるはずねえ、うん。で、ちなみに今回の脚本執筆に関して巨匠山田太一自身は公式サイトのインタビューで、約20年前、日曜劇場が連続ドラマになった一作目の脚本を担当しました。かつて日曜劇場が育て上げてきた世界はなくなってきた感はありますが、家族がなくなったわけではないですし、そして仕事のドラマよりももしかすると深いかもしれない家族の話は、今でもテレビで非常に書き進める価値のあるジャンルだと思っています。今回家族を、それも父親をテーマに書いてほしいという話をいただいて、とても面白いなと思いました。父親というのは20年前に比べてどんどん影が薄くなってきました。昔は父親という肩があり、それこそ背中を見せて別れよっていうような、思いがけない時に父親の葛藤を感じるなんて感じでしたが、今はペラペラおしゃべりだったり、お前が一番だなんて言う人もいる。父親像は随分変わってきていると思いますね。それと父親のいない家族が増えている気がするんですね。今回はそういう母子家庭の息子と、これから父親と呼ばなければならなくなる男との関係を書いてみたかったんです。男は一人でずっと生きていける、仕事さえあれば何もいらないと思っていたけど、50半ば過ぎて、あれ、自分には何もないぞ、そういう寂しさを感じ出した。一方母親は仕事をしながら子供を必死で育ててきたけれど、その仕事が急に順調に行き出す、今までずっと苦労して忙しくしてきたけれど、このまま行くと自分は再婚しないまま行ってしまうのかな、ここら辺で結婚しとかないとギリじゃないかな、という年齢になっていた。そして息子といえば、今はいいけどこのままだとそのうち母親が負担になってくるんじゃないかっていう、変にタフな姑になられないよう、今チャンスがあるなら結婚してほしいと、それぞれの思惑というほどではないですが、そういう3人の関係を45分の短編で、そして日曜の夜にふさわしいいい気持ちで見ていただけるような作品を書いたつもりです。なるほどねえ。やっぱりね、20年前と今を比べると家族の関係も変わってきている。まあその一つの形として、25歳の息子がママって呼ぶ、そしてそれに対して母親もいい年してなんて言わずに素直に受け止める、うん、それはちっちゃな頃からのね、二人の関係、まあそれがずっと続いているということを表していると、うん。で、さて、そんな親父の背中には今回もおなじみのあの方からメールが。渡辺謙さんが作るラーメンを食べてみたいと感じてしまった今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。親父の背中第7話、今回は実の父親ではなく、父親になる親父と息子になる青年というちょっと変わったパターンの物語でしたね。それにしてもラーメン屋から靴職人まで、何をやってもそのように見えてしまうというのが渡辺謙さんのすごいところです。靴職人の父親が登場する映画といえば、黒澤明監督の天国と地獄を思い出します。子供を誘拐して身代金を要求する犯人と、誘拐された子供の父親との戦いを描いた日本映画の名作です。三船敏郎さん演じる父親役が靴職人から叩き上げた靴メーカーの社長です。なので随所に靴の話が出てきます。俺は靴の革の匂いを嗅いで育ったんだ、大量生産の薄っぺらい靴なんて俺には作れない、昔は靴を縫える腕のいい職人がいっぱいいた、などなど、子供の誘拐という重たいテーマの中、ちょっとしたセリフが登場することで、三船敏郎さんが本物の靴職人に見えてくるから不思議です。考えてみれば、三船敏郎さんも渡辺謙さんも同じくハリウッドで活躍する数少ない日本人俳優です。その二人が同じように靴職人を演じている というところになんだか不思議な因縁を感じてしまいます。親父の背中も残すところあとわずかとなってきました。ここまで日本を支える様々な職業の親父が登場しました。最終章を飾る親父たちはどのような職業なのか楽しみにしたいと思います。なるほどね。ということで、何はともあれ親父の背中、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。